耳が聞こえなくなっていく、難しくなっていくっていうのは、年を取ると自然にそれが入ってくる。で、それはまあ何人をいるか知らんけども、100人いる中でまあ1人か2人だろうっていうんで、それをごまかしてしまおうとするなら、それは僕は教会らしくないと思う。その1人でも2人でも、もし聞くことに苦労しておいてになる方があったとするなら、先取ってその人たちが礼拝できるようにしていくのが教会だと思うんですね。そういった意味でのお互いへの配慮っていうものは愛の表れです。で、そんなことを90人なんで自分で苦労しながら分かってきました。それはね、礼拝堂のスピーカーを大きくすることじゃないんですよ。それはもう音がでかくなるだけで、それで聞こえるのとは違うんですよ。で、なんかね、特別なカネクションがあるらしい。そういった細かなことについては、ロサンゼルス教会は一人の方が詳しいので、その方にお願いをして、その方はよその教会の方なんですけども、手伝ってくださって、なんていうか、機械の準備は彼がしてくれたんですね。で、今それが普通になってるんですけど、残念ながら他の日系人の教会の中でそれができてるのは今のところロサンゼルス教会だけです。で、平均的に見てどの教会行ったって老人は多い。で、老人はいらない、若い人が欲しいんだっていう教会が多いけど、老人を首を切ってしまうような教会に人が集まるはずがないっていうのは、人を大切にしてないってことですからね。だけど、愚痴っぽく聞こえるかもしれないけど、90になって初めて当面する問題で、でも問題っていうのは先取りしていってこそ準備することができる、そう思うんですね。で、愛の実践っていうのは本当に大切だと思います。今日話したロサンゼルス教会に初めて行っていて、その時に僕は何しろ英語は向こうから日本を出る時にね、向こう日本でよく言われたのは、先生アメリカ行くんですかね、でもうだったらもう少し英語の勉強したらどうですかって言われて、日本語はここでしか使えないんだから日本語使わせてよとか英語に全然手伸ばさないでアメリカに来ました。で、来たところは大学でしょ、だからしょうがないから英語ばっかしですよね。で、だから礼拝もロサンゼルス教会に行って、その最初の頃は日本語に出ないで英語部の方へ出て、少しでも耳が慣れるようにと思ってやってました。その時に今朝話したのも英語部の話ですけども、もう一人の人がある日礼拝が済んでから僕を捕まえて話し始めたんですよね。で、それは当人たちがキャンプに入れられて、強制的に入れられて、どんな生活をしたかっていうことを話してくれたんです。僕は何しろ日系人がキャンプに入っていたことすらも知らないで日本から来ましたからね。だって皆さんもそうじゃないですか。こっちで生まれた人はともかく、日本から来た人はこっちに来なきゃそんなニュースあんまり知らないですよね。で、とにかく大変だったことを話してくれました。でもやっぱりその中で一番厳しく聞こえたのは人種的な差別っていうか、ドイツ人はキャンプに入れられないのに日本人はキャンプに入れられる、そんな無差別なことはあっちゃならないっていうわけですけども、確かにそうだと思いましたよね。ドイツとも戦争してたわけですから、だからじゃあどうしてドイツのコミュニティはっていうことになってくるの当然で、大変だったんだな。アメリカってのはまるで天国みたいに思ってたけども、どういたったら地獄みたいなもんだなと思わされました。で、その話が済んで、やっとそこから出て今再出発を仕掛けているところなんだってわけですね。で、彼が言いたかったのは、たとえ今までどんな 取り扱いを受けていたとしても、日本人はちゃんとしたものだし、クリスチャンは神様を信じ、イエス様を信じているものとして、誰にも負けないで愛を生きることができる人になる。そのために他を見ないで、もうそのことのためにはもう全力投球してやっていくんだ。それをね、彼はね、プロブヨセフっていう言葉で僕に話してくれました。私はその話を聞いた時に、みんな本当に苦労してるんだな。その苦労してる人たちが、その時割に何しろちょっと今さっき話したように、僕は開拓教会に行ってましたからね。だからたかだか礼拝の人数っていうのは、そうですね、50人ぐらいでしたかしら。でも50人ぐらい集まる教会ができたっていうのは、僕は大したもんだと思ってましたけども、その時のロサンゼルス教会はその100人単位で集まってました。で、 いろんな人たちがやってくる。で、やっぱりその人たちが集まってくるのは、そこに愛があるってことを聞き、目にし、心開かれて、惹かれてやってくる。みんな求めたんですよ。だってみんなリジェクトされてたわけですから。だから本当にもう肩を抱いて、お互いを励ましたり慰め合ったりすることができる、そういった環境に飢えてたっていう時期でしたね。今はもうみんな贅沢で、自分何か欲しかったら自分一人でハンバーガー食べに行ったりなんかするんだろうけどね。当時はそういった自由さすらなかったように思うんですね。けどもその中で愛ってものは生きてた。で、僕みたいな英語も英語字もわからないような人間捕まえて、一生懸命話して、アメリカで生活するってことは楽なことじゃない。けどもエス様を信じている者として、プルーブやせよ。それを僕に一生懸命話をしてくれた。1時間半ぐらい話をしてたと思うんですね。みんな帰ってしまってけども、僕捕まえて話をしてくれた岡田さんっていう方だったんですけどね。でも本当に僕は教会っていうのはこういうものなんだなっていうことをその時に教えられました。教会って本当に行ってみなきゃ分かんないけど、行ったところでその人が何を見るのか、それはね、やっぱり一番最初に来た時に見るのは愛ですよ。愛っていうのは難しいけど、言葉のやり取りでもいい、本当に真心から心からの交わりっていうものがそこにあれば、それが誰であっても心惹かれるものです。それが人間ですから。でも私は幸いにしてルサンデス・オネス教会に連れて行ってもらいました。そしてそれがある意味ではきっかけになって、この60年オネス教団の諸教会で講師をさせていただくことができました。全ては神様のお取り扱い、恵みだったと90歳を境に振り返りながら感謝しています。以上です。いいですか？
もっと大丈夫です。もっともっとお願いします。はい、
以上です。お茶が欲しいです。何年くらいの話
なんですか？何年くらいの話なんですか？
何年に来たか。
いや、
今
の話は。
あ、今の話ですか？
はい、何年。
1957年に来ましたから、1958年ぐらいの話です。ですから、もう大昔ですね。でも、どこの大学に行かれたんです
か？
大学ですか？
はい、
大学はパサデナにある、はい、パサデナ大学っていうのがあったんです。そこへ行ったんです。私は日本で導かれた教会がナザレン教会だったんですね。で、パサデナの学校はナザレンの学校だったんです。で、ナザレンは アメリカのいろんなところに大学持ってるんですけど、ロサンゼルスにはそこが一番近くて、そこへ行きました。でも知ってて行ったわけじゃないんでね、選んで行ったわけでもない、お金出してくれたから行ったんです僕はそこでは神学ではなくて教育学を専攻して行ったんです。での子供たちに対する教育っていうことに私は熱心を感じていたので、日本で子供たちに教会の働きをしていく、その準備っていう意味で教育学を専攻しました。でも当時の大学と今の大学の違いが、もし今の大学を知らないからだけども、当時は私は大学4年生ですよね。で2年になった時に、2年だから3年の前頃からパサデナシティに出向させられて、でパサデナの市の中で人種がどんな風に動いてるか、それをなんていうか調査させられました。それはみんな学校のなんていうかなクレジットに入るんです。だから面白いなと思ってね。でパサデナって割に東西に長い町なんですね。でそれの一番西の端っこの方にいわゆる黒人社会があったんです。あとは全部白人だったんです。それがだんだんだんだんね、黒人の人たちが真ん中に出てくるようになった。僕がパサデナで一番ショッキングだったのは、その西の方にあった大きな教会が、それを黒人の人たちにあげて、自分たちはパサデナの真ん中に新しい教会堂を建てて移ったの。で、僕はその時に感心したのは、黒人の人たちにちゃんとした教会堂をあげたっていうのがね、すごいなと思って、アメリカじゃなきゃ日本じゃできないなと思ってたの。ところが5、6年経ったら、その教会が今度は東の方にまた建てた。っていうことは、彼ら黒人社会から逃げてたっていうだけの話ですね。何も、その人たちの教会が大きくなるようにっていうポジティブな意味でやったように見えるけれども、半分は違ったんじゃないかなっていうようなことを思うようになった。で、確かにね、パサデナの町は古い町でしょ。で、なんかほら、一生町に、まあ、あるね、だからある意味では有名な町の一つですよね。それを見てる間に、人種差別っていうものや、社会の動きっていうものを具体的に見ることができるようになった。それは僕にとっては驚きでしたね。でも、アメリカの社会っていうのは、そんな風に動いてるんだな。日本はそんなに社会動かない。けども動く社会なんだなっていうことをね見ました。でもそれは黒人社会だけじゃない、ドイツ人のコミュニティもフランス人のコミュニティもあるに違いない。日本人のコミュニティがトーレンスに今あるようにね、けども今はトーレンスだけど、その前はガーディナだった、そしてその前はクレンショーだった。でもそのクレンショーにあった頃、僕は向こうにパサデナ、ロサンゼルス教会行ったわけだけどね。でも60年の間にセンターは変わった。それは皆さん見てきてるわけ。でもそんな速さでコミュニティが動くっていうのがアメリカの特徴の一つだと思いますね。でそれを動かしてるのは移民社会だから、その黒人社会にしてもメキシカン社会にしてもみんな移民でしょ。でその移民社会が動くことによって変わっていく。僕は今住んでるところ自身がその証拠ですよ。僕はロサンゼルス教会に招かれて、あそこの牧師になったから、あの辺で家を探さなきゃなんなくって家を探したんだけども、その時にの社会状況っていうのは、そのすぐそばに家を持ってる人たちが何人かいた、教会の人でね。その人たちがピストル突きつけられて強盗された、そういう時代だった。黒人のリボールっていうかね、それが表面化してね、そういう時代だったから、 あの家を探すのに困ったの。で、家っていうのはロサンゼルスに教会があるのに、モントレーパークあたりまで来たら一応安心して住めますよっていうようなことだったんだけども、教会のそばは黒人社会で、こんなもん日本人が入れるのってどこにもなかった。そんな時代だったよ。それで探し当てたのが今いる老人ホームみたいなとこだった。あのビレッジグリーンっていうのは割にあのそう3ブロックスぐらい の, あの広さがねあるところなの。横だけじゃなくて奥行きも、だから割に広いところで、そこに立っている、そこには老人しか入れないってことがなったの。で、僕はまだその時は老人じゃなかったけども一応入れたので、 中の、 あのなんていうかな、警部部ってのがあって、あのポリスの格好した人があの回っていたりなんかするから、だからあの大丈夫だろうって言うんでそこへ入ったんで、教会に近いからあのそれが一番だったんだよ。だけど入ってた人なんかは 99% 黒人だったの。そこへ僕はね、東洋人なのに入れたってのがおかしいんだけど、あの初め何とも思わないで入った。だけどもあの状況はそうだった。でもそれからあとしばらく僕は留守をしましたけども、あの今もそこにその家をそのままほったらかしてあったんで、そこへ帰ってきてそこで生活してるわけでしょ。とこは今は 85% が白人なの。そしてその白人がみんな若くて子供が一人か二人いるようなファミリーばっかしなの。だって老人ホームだったから、あの部屋の数が少ないね、2つぐらい、あのベッドルームが2つ、リビングルームなんとかっていうようなもんでね、大きなもんじゃない。僕がそこへ入ったのは、あのあそこに出てる家内がそうさせたんで、三ノ瀬から動いてたら、三ノ瀬にいた時は家を一軒買って、その家を一軒買ったのは、教会にいた青年たちがみんな礼拝が済んだら僕のところに来るわけ。そしてもう何やかんや言いながら、あのもう夜遅くまであの遊んで帰る。もうそれは大変だった。僕はみんなと一緒に遊んでればよかったんだけど、家内は大変だった。食べるものの準備しなきゃなんないわ、いやなんだかんだってね。だからロサンゼルスに移るって言った時に、彼女は条件が一つある。今度は家は買わない。買っても小さな家しか買わない。なんかそれが分かったような感じがしたんだけどね。けども、あのそういうとこだったとこは、今はね、その赤ちゃんが生まれた若しのような白人たちが来てる。で、子供が 2,3 人になったら出る。で、あのやっぱりね、一遍出たんだと思うよ、ロサンゼルスから。あのロサンゼルスからね。けども、働くためにはちょっとやっぱり具合が悪いってことが分かって、ロサンゼルスに帰ってくる人たちが多い。で、あのそれぐらいね、あの何しろロサンゼルスって変わるね。でも僕はそれはあのパサデナであの学んだ。そんなそのいわゆる市役所で仕事したわけじゃない、賃金もらったわけじゃないからね。けどもそこでやってることを通して、あのいろんなものを見る目を養ってもらったみたいな感じです。面白かったですね。そういった中で僕はあの教会って教会の新しい教会像っていうものを自分の身につけることができたのは良かったなと思います。日本ではね、なかなかあの東京かなんかであの歴史のある教会があるけども、あのそれぞれ教会によって違うからね。僕みんなにあの報告をしたことがあると思うけども、僕は最近あの感心した教会の一つは、あのそこのほら、あの本屋さんがあるとこどこだっけ、
お茶の水、
有楽町から出て銀座行ってね。有楽町を降りて、あの銀座通り行くでしょ、うん、そしたらあそこに角にあの大きな時計がある、ビルがあるじゃない。なんだっけ、うん、すぐそばにクリスチャンブックストアがある
じゃない。
教文館ねえ、はい、銀座っていうところがあるね、はい、あそこに銀座教会って教会がある、はい、知ってる、
はい、2丁目です。
その銀座教会は日本キリスト教団の教会なんだけども、僕はあのその東京の神学校っていうところに入っていった時に、あの子供のあの子供への奉仕っていうことに心惹かれてたもんで、あのその銀座教会であの、まあ、いわゆるサンデースクールって言ってたんだけど、それ の, あの講習会みたいなものをよくやって、あのそこへ招かれてそこで勉強するために行ったことがあるんで、銀座教会っていうのはあの何回か行ったことがある教会でね、で懐かしく思って行ったの礼拝に。そしたら案外人多かったの、200人ぐらいいたかな。それであのね、あの東京のど真ん中で200人集まるっていうのはそんなに驚きじゃないと思ってね、あこの教会はあの前と以前と一緒だわと思ったの。けども考えてみたらね、ギータのど真ん中に住んでる人なんてほとんどいないわけよ。そうでしょ、周りはいろんな事業があるけれども、住んでるあの民家っていうのはほとんどないわけよ、銀座みたいなところ。だから銀座教会はカミューティングチャーチなの。カミュニティチャーチじゃなくてカミューティングチャーチ。だからあのだのに、そんだけの人が日曜日の朝集まるってことに、へえと思ってね、思ったの。ところがそういう気持ちになったら 目が変わってねみんなの年齢層を見たわけ、うん、そしたら驚いたのはね、3分の1は若い人だったの、うん、僕よりも若いじゃないんだよ、若い人もうそれに驚いてね。で僕はお隣に座ってたあの年配の方たちにちょっと聞いたの、あの若い人たちが目につくんですけどもって言ったらね、あの人たちはね、あの人たちはこの人たちの娘さんで、あの人はこのロデって言ってね、みんな説明してくれるぐらい知ってるわけよ、お互いを。だってね、あなたにあのちょっとあの人は誰って言って聞いてもわからないから、あの人に聞いてって言うかもしれないでも そこでそう説明されたので、驚いたのは、あのロサンゼルス教会は信仰が親譲りの信仰だってこと、子供たちをちゃんと子供たちに信仰を伝えて、子供たちもお父さんお母さんが教会行けって言うからしょうがないから来てるっていう時代もあったんだろうと思うけどもあの落ち着いて自分たちの教会としてお父さんお母さんたちを連れて来てる、信仰の継承、それはね、僕たち学べることだと思うよ、うん、信仰を伝えるっていうのはことに親子の間では言葉では伝わらないと思うよ。でもそれが家族じゃない。だからお父さんお母さんの愛を子供たちがしっかり受け止めていけばね、そこに自然時代 あの信仰の継承ってものはある、作られていく、生まれていく、僕はそう信じてますね。でもそれの一つの証を僕は銀座教会で見た、あれは驚きだったし、また嬉しかったね、と同時に教えられなきゃならないことだと思う。日記教団の教会だからとか、いやこっちがホーリーレスだとか、あんなことじゃなくて、教会が生きてるかどうか、親が本当に自分の 命は今イエス様が握っていてくださるということを信じ、そこから安らぎってものを得ているんであれば、その安らぎは口先だけ伝えられるものじゃない。家庭、神様が与えてくださっている家庭を本当に尊く受け止めて大切にしていく。それはね、おじいちゃんおばあちゃんになったから もう役立たずだっていうんじゃないよ。僕は思うのは、本当に孫に愛されるおじいちゃんおばあちゃんになってほしいと思うね。だってその子たちにとってはもうたった一人のクリスチャンなんだから。だからクリスチャンってのは何なのかを言葉でいくら伝えられたってあんなもん止まらないと思うよ。でも愛を持って伝えられていくものは受け止められていく。この1年うちの教会の目的っていうのことは伝道部で あるとすればね、孫に愛されるじいちゃんばあちゃんになる孫に子供に愛される親になる、それを教会の伝道のテーマにしたらどうだろうね。そういったことから僕は教会ってものは伝わっていくものだと思う。愛は口で言葉では伝わらない、ね、でもそんなことをいろんなところでね、節々を通して教えられるっていうのは恵みですし、僕にとってはその銀座教会での一つの出会いは驚きでした。今日本の教会で一番叫ばれているのはそれですね。若い人がいない。僕が言うのはちょっと語弊があって、ロサンゼルス教会でも若い人若い人って言ってるけども、一体いくつぐらいの若い人が今ね、話は全然別だけどね、日本人が一番日本から出て移住したっていうね、日本の移住民が一番多くいる国はどこだと思う？アメリカだと思う？アメリカじゃないんだよ。一番日本人が移住する国は今タイなの。
優しいから。
タイも安いからね。そして案外住みやすい。何しろ広がっていこうという意欲が民衆の中に多いからね。だから受け入れたいっていう気持ちが強いもんだから、だからどこ行っても愛想よく受け入れて付き合ってもらえる。そんなことをが口から口へ渡っていって、老人としてなって移住するんだったらタイってことを一度本当にいろんな社会的な状況というのは変わるからね、面白いものだと思います。以上です。ありがとうございました。